それでは紫外線対策について考えていきたいんですが、紫外線対策では大西先生どういうことに気をつけたらいいんでしょうか。
我々皮膚科医が推奨している紫外線対策というのがまず5つありますので、これをお話ししたいと思います。1つは紫外線の強い時間帯を避けること、2つ目は日陰を利用する、3つ目は日傘あとは帽子をかぶって遮光すること、4つ目は袖や襟がついた衣服を覆う、5つ目は日焼け止めを上手に使う、この5項目を私たちは推奨しています。
ではそういったポイントの中から紫外線量、強さというところは先生、時期的なもの、天気への影響というものはあるんですか。
紫外線がですね、特に強い時期というのは4月から9月になります。年間の 70% から 80% を占めると言われています。ただですね、冬の間も雪がですね、紫外線の 80% 程度を反射しますので、スキーなどを行うときは日焼け止め対策が必要になります。また紫外線が強い時間帯というのは、10時から14時ぐらいまでですので、この時間内で1日の 60% を占めると言われています。で、天気については、当然晴れた日が多いんですけども、薄曇りの日でも、80% 程度ですね。なのであまり晴れた時とは変わらないですね。で、雨の場合は 30% まで下がるというふうには言われています。
雨でも 30% はあるんですね。
そうなんですね、
まさに今のシーズンということですよね。先生、日焼け止めの正しい選び方、また使い方も教えてください。
はい、日焼け止めのまず性能表示というのを説明したいと思います。これは SPF と PA という2つの表示がありまして、 SPF は UVB に対する防御効果というのを示しています。この日焼け止めを塗ることで何倍日焼けしづらくなるかの目安になっています。もう一つの PA というのは UVAに対する防御効果を示してまして、これは1プラスから4プラスの4段階に表示されています。ただ日焼け止めで大事なのは強さではなくて塗る量ですね。塗る量が少ないと効果が落ちてしまいますので、強い日焼け止めを使うよりも十分量塗ることが大事じゃないかなというふうに考えています。で、顔ですと、だいたいクリームだったら真珠台ぐらい、ローションだったらば1円玉ぐらいを使うようにして、可能ならばですね、3時間ぐらいで重ね塗りをしていただく必要があると思っています。
最近スプレータイプなどさまざまなタイプがありますけれども、いずれにしてもしっかりと塗るということなんですね。
そうですね、十分量を塗って、できれば重ね塗りですね、日焼け止めが取れたらまた塗るということが大事になっています。
さすがに先生、室内では必要ないんですか。
室内だとですね、屋外と比較すれば 10% 程度ですね、紫外線の当たる量は少なくなりますけども、 UVA は窓を通過しますので、可能ならば窓の近くは避けた方がいいんじゃないかなというふうに考えています。
ガラスを通過するとおっしゃっていましたもんね。そうですか。室内でもお日様が入ってくるところは気をつけた方がいいということですね。
はい、そうですね。
その他先生、注意点というのはありますか。
あとは紫外線を浴びてしまった時のアフターケアですね。まずは冷やすことが大事になりますので、冷たいシャワーを浴びたり、濡れタオル、保冷剤などで冷やしてあげることが大事になります。その後は皮膚の乾燥を抑えるために保湿剤などで保湿をしていただく必要もあると思います。
さて、子どもの紫外線対策というところにもちょっと触れさせていただきたいんですが、重要なことはどういったことでしょうか。
子どもの場合はですね、紫外線というのは全く悪い面だけじゃなくてですね、骨の成長に欠かせないビタミン D というのを合成する働きというのに関係しています。人というのは食事とですね、紫外線からこのビタミン D というものを得ています。で、やっぱ日本ではですね、最近やっぱ日焼けを避ける傾向がありまして、 若いですね、女性が特に多いので、乳幼児ですね、小さいお子さんのビタミン D 不足というのが問題になっています。なので特に今授乳中の方、妊婦の方などはビタミン D が十分入った食事を浴びる必要があります。また赤ちゃんですね、赤ちゃんの日光浴をどの程度したらいいのかというところも皆さん気にされているんじゃないかなと思います。赤ちゃんの場合はやっぱり生後1ヶ月ぐらいからですね、外に出る機会が多いんですけども、まず最初はですね、まずこう外気浴ですね、直接日光に当たらないように少し外気を浴びさせるぐらいから始めて、日差しの弱い時間ですね、朝とか夕方とかにこう日よけを利用しながらですね、少しずつ日光にこう当てていく方がいいんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど。骨の成長に欠かせないビタミン D の合成というこの役割も紫外線は担っているということで、
そうですね、はい、
避けすぎは禁物だしと言って上手にこの UV 対策をしていかなければいけない。
そうですね、はい、
という皮膚科学講座特任講師の大西先生は適度な日焼けをなさっているように。
そうですね、はい、私もなかなか皮膚科医なのに少し色黒だということで、妻の方からきちんと日焼け止めを塗るようにというふうに指導を受けています。
奥様から指導を受けて。
そうですね、子供と一緒に日焼け止めを塗ってから外出するようにしています。
あ、そうですか。でも先生、そうなりますとあまりナーバスになる必要はないということなんでしょうか。
そうですね、やっぱりきちんと付き合っていくということが大事だと思いますので、私たちができることはやっぱきちんと日焼け止めを塗るということと、あとは遮光ですよね、帽子をかぶったり、サングラス、あと長袖など、きちんとした遮光、日焼け止めを使っていればですね、紫外線というのは全く怖いものじゃないというふうに考えています。
また部活動に励む中高生、サッカー、野球、その他屋外スポーツの子どもたちも朝、せめて朝 UV のクリームを塗って出かける。
そうですね、
こういった配慮も必要になってきますね。
そうですね、やっぱりスポーツされる方が一番やっぱ日光、お子さんの場合多いと思いますので、あとは日焼け止めを塗ってプールに入るのがダメだという考えも昔あったんですけども、日焼け止めを塗ることでそのプールがもう汚染されないということはもう現在も明らかになってますので、水に入ってもこう落ちないタイプのですね、日焼け止めを塗ってですね、プールに入っていただいた方がいいと思ってます。
はい、先生、日焼け止めの種類なんですが、どういったものを選べばいいんでしょうか。
日焼け止めをですね、どれを選べばいいかというのはよく聞かれる質問なんですけども、まず日焼け止めの種類はですね、紫外線の散乱剤というのと吸収剤というもの2つに分けられています。で、紫外線の吸収剤というのは特徴としては白くならないんですね。塗ったのがわからないというのが非常にいい点なんですけども、ただアレルギーですね、かぶれを起こす人がいるんですね。なので最近は紫外線の散乱剤というのが多く使われるようになってまして、特徴としてはどうしても塗ったところがこう白くなってしまうんですけども、アレルギーを起こすことが少ないという特徴がありますので、赤ちゃんだったりですね、肌が弱い方というのは紫外線の散乱剤というのをお勧めしたいなと思います。表示を見るとノンケミカルとかですね、紫外線吸収剤フリーなどの表示がありますので、参考にしていただければいいかなというふうに考えています。
はい、ノンケミカル、また紫外線吸収剤フリーという、この時々確かに見かけますね。
そうですね、やっぱりお子さんの日焼け止め何を使えばいいかというのがやっぱりお父さんお母さん気になるところだと思いますので、そういう表示を参考にしていただければいいかなというふうに思います。
先生、先週聞き逃したという方もいらっしゃるかと思うんですが、日光が原因で日光角化症ですとか、その他いろんながんになるんじゃないかという、この原因と考えられているものもありますよね。
紫外線の関与が指摘されている皮膚がんというのは日光露光部に多く出ることが知られています。露光部というのはやっぱり一番多いのはやっぱ顔面ですよね。顔面に出る皮膚がんとしては日光角化症ですとか基底細胞がん 有棘細胞がんなどが知られています。あとはメラノーマ、悪性黒色腫というほくろのがんの場合も顔面に出てくるタイプの悪性黒視型というタイプだったり、腕などに出てくる表材拡大型などのタイプもありますので、皮膚がんを予防するためにはやっぱり紫外線対策というのは非常に重要になるんじゃないかなというふうに考えています。
先ほどはスポーツのお話もさせていただきましたけれども、農作業従事者の皆様も紫外線対策というのは必要事項ですね。
そうですね、やっぱり今ご高齢になってもですね、元気に、お外で畑仕事されている方、はい、特にやっぱり岩手多いですので、私も60歳になっても70歳になっても80歳になってもやっぱり日焼け止めをして、皮膚がんを、防ぐように、進めさせていただいています。
さあ、いろいろと2週にわたってお話を伺ってまいりました。最後に大西正純先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
皮膚がん、あとはまあ紫外線、それぞれですね、きちんと理解してですね、予防対策をすれば決して怖いものではないと思っています。で、皮膚という臓器は何よりやっぱり目に見える臓器ですので、気軽にですね、気になるシミ、ほくろがあるときは皮膚科の専門医をですね、受診していただいて、まず皮膚科医の目で見てもらうということが大事になると思います。なので、まず普段日焼け止めを使って遮光をして、それでも何か気になるシミ出てきたときはぜひ皮膚科を受診していただきたいなと思います。